今朝皆さんと共に見ていきたいのは第二コリント7章、特に8節から9節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第二コリント7章8節から9節です。私たちは今信仰者と罪に関して、もっと言えば壊れた関係を修復するための8つの要素について、パウロとコリントの教会との間に起きたその出来事から時間をかけて学んでいます。今日もその続きを一緒に見ていきましょう。でもその内容に入っていく前に、まず皆さんに考えてほしい重要な質問があります。ある日皆さんが外で散歩をしているとき、道の先に大きなくぼみがあるにもかかわらず、それに気づいていない、このまま行けば足を取られそうになっている、そんな私を見かけたら、皆さんは声をかけてくれるでしょうか。誰も声をかけてくれないという、皆さんならかけてくれると思いますけど、じゃあ実はそのくぼみに私が気づいていたとして、それを大したことないと考えて突き進もうとしていたとしても、それを見た皆さんが大きな怪我につながるなと判断したら、その時にも皆さんは私のことを引き止めてくれるでしょうか。3人ぐらい。じゃあ皆さん、私じゃなくて、例えば間違った道へと迷い込んでいっている自分自身の子供や家族を、また友人の姿をもし見かけたとしたら、皆さんはそっちに行ったらダメですよと、そう注意するでしょうか。どうです？反対に、じゃあ皆さんが同じ私のような立場にあるときに、皆さんなら同じように周りの人に声をかけてほしいと思うでしょうか。おそらく声をかけてほしいと、そう皆さん言うでしょう。進む先に危険があることを分かっているのであれば、正しい道から迷い出ていることに周りの者が気づいているのであれば、それを教えてほしいと、そう願うはずです。皆さんの愛する我が子であったり、子供であったり、夫や妻であったり、両親などが大きな怪我や痛みを味わうそんな危険へと自ら近づいていこうとしているのであれば、皆さんはその人を愛しているからこそ危険があるよと、そう注意したり、正しい道へと戻るようにと、そう必死に促そうとするでしょう。今のを聞いていてこう思ってる人もいるかもしれません。そんなの当たり前じゃないですかって。危険が迫ってるんだったら、それは私も知らせてほしいし、もしそれを迫ってる人がいるんだったら、私も喜んで教えてあげたいって。当たり前だよって。でも皆さん、私たちは時にこのような危険や苦痛が迫っているにもかかわらず、それを教えてあげることをためらったり渋ってしまうことがあったりするわけです。いつだと思います？それはその危険というものが私たちの罪に関わる時です。どうです？私たちは聖書からこれまでにも皆さん何度も罪がどれほど危険で悲惨な影響をもたらすものであるのかということを何度も学んで、知識としては知っているかもしれません。ヘブルの著者もこのような言葉を残してました。ヘブルの 3-13 のところに、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって。固くなになるという危険を持っているわけです。そんな危険を皆さん、私たち知っているのだとすれば、私たちは先ほどと同じような愛や熱意を持って、誰かが罪に陥っていたら、その罪を正してあげようとするでしょうか。誰かが真理を離れていって偽りへと歩んでいるその姿を目にすれば、呼び止めて、その道は間違ってますよって、正しい道へと戻ってきなさいと、そう 熱心に励まそうとするでしょうか。反対に誰かが自分のもとにやってきて、あなたのやってることは神様の前に間違ってますよって、その道を進んでいくことは大きな問題を引き起こしますよと、そう告げるのであれば、その言葉に耳を傾けるでしょうか。どうでしょう。兄弟姉妹のうちに罪を見るときに、その罪を見て私たちは見て見ぬふりをするでしょうか。それともその人物を愛しているからこそ罪を戒めようとするでしょうか。またあなたのことを愛してくれている、だからこそ伝えてくれた、知らせてくれた、そんな兄弟姉妹のたとえ厳しい言葉でも素直に耳を傾けようとするでしょうか。今日私たちが御言葉から考えていきたいこと、それはそんな愛を持って罪を戒めるということです。それがどのようなものなのか、どのようになされるべきなのか、そのことを改めてよく考えてみましょう。ではまず今日のテキストとなる御言葉を見てください。これまでの振り返りも兼ねて5節のところから9節までお読みします。7章の5節から9節のところです。5節からパウロはこのように記してました。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いてはいません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。さて、今一度思い返してみてください。私たちはこれまでに壊れた関係を修復するための8つの要素、そのうちの2つをすでに見てきました。1つ目に見たのは、慰めを与えてくださる神様の存在でした。コリントの兄弟姉妹たちによって何度も何度も傷つけられて、大きな悲しみを抱いて弱っていたパウロに慰めを与えたのは、他の誰でもない神様だったわけです。6節のところを見たときに、6節にこのように書いてました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、私たちを慰めてくださいましたって。これまでも何度も見てきましたけれども、この世から受けるその激しい迫害に加えて、コリントの教会によっても大きく傷つけられていたパウロは、文字通り肉体的にも精神的にも疲れ果てていました。人間的に考えれば希望など見出せない、そんな状況に彼は置かれていたわけです。しかしそんな絶望的に思えるような状況にあったとしても、パウロは神様のうちにこそ、どんな困難な状況にあろうと、自分の弱った足を奮い立たせるのに十分な励ましと力があると、そう固く信じていたわけです。そしてその通りに神様は彼のうちに働いて、落ち込んで悲しみのどん底にいた、そんな彼の心を引き上げて、大きな慰めや喜びを与えられていました。これが全ての慰めの神が持つ偉大な変わらない、そんな力だったわけです。感謝なことは、今の私たちも同じ慰め主であるこの神様に信頼して身を委ねることができるということでした。たとえどんなに私たちの目には手に負えない、先の見えない大きな問題に思えることがあったとしても、私たちはそれさえも支配しておられる、その神様のうちに変わらず平安を見出すことができるというわけです。だからこそ私たちにとって大切なのは、さまざまな問題に心を奪われるのではなく、偉大な力を持った慰めの神様にただより頼むことでした。これがまず一つ目に見た要素でした。先週二つ目に見たのは準備されていた恵みの態度でした。 準備されていた恵みの態度でした。テトスとの再会を経て固くなだった、そんなコリントの兄弟姉妹たちが真の悔い改めへと導かれたんだということを聞かされた時、パウロの心には大きな喜びがあふれてました。このように7節に書かれてましたよね。7節のところの途中から、あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれましたって。パウロの心は喜びにあふれてたわけです。でも皆さん、コリントの兄弟姉妹たちが彼に対してしたことを考えれば考えるほど、この態度はすごいと思いません？ここまで見てきたように、コリントの教会は自分たちのために全てを犠牲にして熱心に仕えてくれたそのパウロと福音を捨ててました。偽預言者に、偽教師に騙されていた部分はあったにしろ、彼らはパウロの働きを非難して彼の心に大きな傷というものを負わせていたわけです。教会の中でもパウロのことを大胆に咎めて侮辱するようなものが現れました。でもそんなものに対しても教会は何もしなかったわけです。むしろそんな罪を犯したものではなく、どんな時も自分に変わらず接してくれていたそのパウロの愛を、コリントの教会の人たちはことごとく踏みにじっていたわけです。ですからパウロは容易に彼らに対して苦い思いであったり敵意というものを抱いて、復讐心を覚えていたとしてもおかしくないほどの仕打ちを受けてました。たとえ彼らが悔い改めたんだとそう耳にしたとしても、ああやっと彼らは悔い改めたんかと、やっと自分たちの過ちを認めたんだと、じゃあこれまで私に生きてしてきたさまざまな仕打ちの報いをさせてやろうとか、何度も大きく傷つけられて悲しみを受けた分、そんな自分と同じ苦しみを彼らにも味わわせてやろうとか、そのような不満や怒りというものを、彼がそのようなものにとらわれていてもおかしくはなかったかもしれません。それほどひどい扱いをパウロは受けたわけです。しかしパウロはそうはしませんでした。確かに彼は大きな痛みをコリントの兄弟姉妹たちから繰り返し受けました。意気消沈して涙を流すことがあれば、心の内には少しの安らぎも見出せないほど、それほど悩み悲しむこともありました。しかしそれでもなお、彼は彼らがコリントの人たちが罪を心から悔い改めて自分と関係を修復したいとそう望んでいることを聞いたときに、そんなコリントの兄弟姉妹たちを喜んで受け入れたわけです。パウロは自分の手で彼らに対して裁きを下そうとはそんなことは考えてはいませんでした。彼はテトスから話を聞いた時にはすでに彼らを喜んで進んで許す、受け入れる、そんな心の態度が準備されていたというわけです。そしてそんなパウロの持っていた準備されていた恵みの態度こそ、壊れた環境を修復する上で私たちにとっても必要となる2つ目の要素でした。さて、ここまで私たちは1つ2つと見たわけです。今日ですけれども、今日は3つ目を考えてみたいと思います。壊れた環境を修復するための8つの要素のうち3つ目に挙げられるものですけれども、3つ目に挙げられるのは愛を伴う罪への戒めです。3つ目は愛を伴う罪への戒めです。罪によって壊れた関係を修復するには、時にその人の最善を願うがゆえに愛を持って罪を正しく責めることも必要になるということです。で、このように8節からもう一度見ていただいて、8節9節にパウロは記してました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。さて、ここに私たちはまたパウロの素晴らしい模範というものを見て取ることができます。皆さん、まさにパウロこそ愛を持って罪を戒めていた人物でした。 どういうことかって、皆さんちょっと文脈を思い返してみてください。コリントの兄弟姉妹たちが罪を犯して、それによってパウロは大きく傷つけられたわけです。大きく傷つけられたわけですけれども、でも彼はそんな彼らの罪を見て見ぬふりをすることはありませんでした。何度も罪を犯すそのような彼らに対して諦めて冷たく距離を取ったり、またもういいって言って関係を断ち切ろうとも彼はしませんでした。パウロはそんな罪を正しく指摘するために厳しい手紙をテトスに託して彼らの元へと送り届けたわけです。彼は自分が書いたその手紙の内容があまりにも厳しいものであるからこそ、彼らのうちに悲しみというものを引き起こすことになること、そのことをあらかじめ分かっていました。もっと言えば、その手紙を記している時からこの手紙を送ればコリントの人たちのうちに大きな悲しみが起こるんだということを彼は分かっていました。しかし、どれほど人々の心を悲しませることになろうとも、どれほど彼らの心が苦しい思いになることがあろうとも、コリントの教会を心から愛していたパウロは涙ながらにその手紙というものを書き記していたわけです。で、その時の思いがこんなふうに第2コリントの2章の4節のところに記されていました。もう何回も見てますけど、もう一度見ていただくと、第2コリントの2章の4節のところにこう書いてました。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。ってパウロは厳しい手紙を彼らに送りました。自分がこの手紙を送ることによって彼らが悲しむことになることを彼はよく分かってました。でも彼が何よりも願っていたこと、それはこの手紙を通して自分が彼らのことを愛しているということを伝えたかったわけです。パウロはこうして罪を正しく戒めることで彼らに愛というものを示していたわけです。そして皆さん、これは私たちにとっても非常に大切なことになります。なんでかって、ある人はこの罪を正すということに関してこんな思いを持っているかもしれません。罪を指摘すれば相手の人が悲しい思いになったり不快な思いになったりするのを私は知ってますって。間違いを正そうとすれば間違いが回復する、間違いが問題が解決するんじゃなくて、むしろ関係が壊れてしまうんじゃないんですかって。本当の愛っていうのは悲しみであったり痛みを与えることとは違うはずですって。だから誰かの罪を戒めることを私はしませんって。でも皆さん、これはこんな考え方はパウロのここで示していた愛とは全く異なるものでした。皆さん、どこが異なると思います？何が違うんでしょう？それはパウロの愛というのは自分のことを中心に考えるのではなく、相手の最善を何よりも考えるものだったということです。自分のことを中心に考えていたんじゃなく、相手の最善というものを何よりも考えていました。考えてみてください。パウロもさっきも何回も言いましたけれども、自分の厳しい言葉がコリントの教会にもたらす影響の大きさを当然理解してました。もっと言えば、彼自身もコリントの人々を悲しませることが喜びだなんて一つも微塵とも思っていませんでした。こんな言葉が8節の中に記されてましたよね。もう一度ちょっと8節見ていただくと、8節のところに途中から、あの手紙がしばらくの間であったにしろあなた方を悲しませたのを見て悔いたけれどもって。皆さん聞きました？彼もある時自分が書き送った手紙のことで後悔を覚えることもあったわけです。言い換えるのであれば、心から愛していた兄弟姉妹たちに対して厳しい叱責の言葉をかけるというのはパウロにとっても容易なことではなかったということです。できることであるならば彼も彼らのことを思い悩ませたり悲しませたくはなかったということです。 でもその一方でパウロはコリントの兄弟姉妹たちが直面していた問題というものに関してそれを黙っていることはできませんでした。愛する者たちが、自分が心から愛する者たちが偽教師たちの惑わしによって間違った道へと進んでいるその姿を目の当たりにした彼は、これ以上はその罪の危険に彼らをさらさせることは絶対にできないと、そう判断したわけです。皆さん、葛藤をこの8節9節のうちに見て取れません？パウロの心の内には、私はコリントの兄弟姉妹たちのことを悲しませたくはないんだという思いを持っているわけです。厳しい手紙を書いて悲しませたくはないんだって。でも反対に、彼らが今非常に大きな危険にあっているから、だから絶対に厳しい言葉を持ってこのことを伝えなければいけないんだって、その2つの思いが彼のうちには葛藤してたわけです。そして彼は自分のことよりも自分の愛する者たちの最善を願っていたからこそ、皆さん、彼は自分の感情的に難しさを感じることはありましたけど、でも自分の感情を優先させるんじゃなくて、その思いを犠牲にして厳しい手紙を書き送ったわけです。彼らを愛していたからこそ、自分にとっての最善ではなくて、コリントの兄弟姉妹たちにとっての最善というものを彼は実践したということです。彼らが絶対に聞かないといけないから、彼らが今危険に遭ってるから、だから悲しませることになって悲しいけど、でもそれでも私はそのことを愛するから、だから私はこの手紙を送ろうって。皆さん、もし私たちが自分のことを何よりも愛していて、自分の心の内にあるその平安が保たれることを、自分自身の内にあるその平安が誰かとの争いに巻き込まれることによって取り除かれることを嫌って、誰かに真実や罪というものを語らないとするのであれば、果たしてそれは愛と言えるんでしょうか？自分自身のことを考えて、兄弟姉妹が聞かなければいけないことを、兄弟姉妹が危険に遭っているのにそれを正してあげないこと、それは果たして愛なんでしょうか？それは聖書が教えている愛なんでしょうか？箴言でもこんなふうに言われてました。箴言の27:6のところに、憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実であるって。パウロはコリントの教会の罪を厳しく懲らしめました。しかしそんな彼も彼らの悲しみを喜んでいたわけではなかったわけです。むしろ自分の手紙が少しでも彼らを悲しませてしまったことを悔やむこともありました。しかし、まるで父親が愛する息子の最善を願うかのように、コリントの兄弟姉妹の最善を何よりも願っていたそのパウロは、彼らが聞かなくてはいけなかったその罪を正しく責めていたわけです。そしてその結果どうなったかって、その結果彼らが悔い改めたわけです。そしてその悔い改めたことを通して、パウロは大いに喜び感謝していました。パウロはこのようにして愛を持ってコリントの兄弟姉妹の過ちを正そうとしてました。では皆さん、私たちはどうでしょう？果たして私たちはパウロのように愛する者たちの最善を願って罪を正しく責めるということをしているでしょうか？私たちが優先するのは自分自身の快適さや自分自身の心の平安でしょうか？それとも兄弟姉妹のその安全を、兄弟姉妹のその最善を優先するでしょうか？もっと言うならば、私たちは教会において互いの間で罪を戒め合うということ、それがどれほど欠かせないものだと考えているでしょうか？正直に言えば、皆さん、 私たちの多くにとってこの互いに戒め合うことであったり正し合うということほど困難に思えるものはないかもしれません。互いの罪を指摘するのは相手を傷つけることになってしまうし、あまり自分は得意ではありませんって、関係を壊すぐらいなんだったら実践しなくてもいいんじゃないですかって、そう思い込んでいるかもしれません。でも皆さん、私たちが聖書を見れば見るほど聖書はそうは教えてはいませんでした。いや、むしろ教会の頭であるイエス・キリストは教会内における清さを保つためにはっきりとそうやって罪を正すということ、そのことの重要性を明らかにしておられたわけです。じゃあなぜ愛を伴う戒めというのが私たち一人一人にとって欠かせないものなのか、重要なものなのか、そのことをちょっと残りの時間、今日はマタイの18章に飛んで、マタイの18章からそのことを考えてみましょう。イエス様がそのようにして教会内における罪の問題に関してどのように向き合うべきなのかを記したわけですけれども、マタイの18章の15節から17節のところを特にちょっと時間をかけて考えてみましょう。皆さん、愛を伴う戒めがなぜ教会の中において重要なのか、私たち一人一人にとって重要なのか、まず一つ目に言える理由というのは、それは罪というものが深刻な問題であるからです。一つ目の理由は罪が深刻な問題であるからです。聖なる神様が罪を忌み嫌っておられ憎んでおられるからこそ、私たちは罪を戒める必要があるわけです。でも皆さん、問題は私たちは時に聖書が示しているのと同じ深刻さでその罪というものを捉えていないということです。なのでいつもだったら皆さん15、16、17って順番に見ていくんですけども、少し最後に書いていることからまず見てみましょう。この点がはっきりすれば、皆さんなぜ兄弟の罪と向き合うことが重要なのかがより鮮明になるはずです。17節のところを見ていただくと、17節のところにこう書いてますよね。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい、教会に言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。罪を犯した兄弟姉妹たちに対して罪を認め悔い改めるようにと、そう何度も何度も求めたにもかかわらず、その人物がそれを認めずに全く話を聞き入れようとしない場合、最後に待ってるのは彼を異邦人か主税人のように扱うということでした。聞き入れないものは、最後までずっと拒絶するようなものは、彼らを異邦人か主税人のように扱うということだったわけですね。どういうことかって、この当時異邦人というのはユダヤ人社会の中で疎まれていて、完全に嫌われているような、愛入れないよ愛入れない、そんな存在でした。また異邦人だけじゃなく、主税人というのは異邦人以上にユダヤ人から嫌われ、裏切り者として扱われているような、そんな存在だったわけです。皆さん、裏切り者でした。なんでかって、それは彼らが、主税人たちが敵であるローマ帝国のために仕えて、ユダヤ人たちから税金を取り立てていたからでした。仲間であるはずのユダヤ人たちの中で、主税人というのはユダヤ人から税金を取り立てて敵であるローマにそれを捧げていたわけ、それを捧げていたわけです。だからこそ自ら主税人となるようなものを人々は軽蔑して、そして関わりを持とうとはしませんでした。まさにあのザーカイのことを思い出してみても、ザーカイに対する人々の態度がそんなようなものでしたよね。覚えてますか、イエス様が主税人であったザーカイの家に泊まることになった時に、その光景を見た人々はこんなことを言ってました。あの方は罪人のところに行って客となられたって、そうやってつぶやいて非難してたわけです。ですから異邦人にという言葉にしても、主税人という言葉にしても、これらの言葉はどちらも当時のユダヤ人たちにとって関わりを持とうとしない忌み嫌われているものの代表的な存在でした。そしてそんな人物たちを挙げてイエス様はここで悔い改めずに自らの意思で罪を犯し続けるようなものを、そんな彼らと同じように扱いなさいということを求めていたわけです。言い換えれば、 彼らが自ら聞き入れないというその選択をするのであれば、教会の群れの交わりから彼らを除きなさいということが言われていました。でも皆さん、私たちがこのようにして教会から除くとか教会回帰とかそういったことが聞けば、すぐにネガティブなイメージを私たち持ってしまうことがあります。でも勘違いしてはいけないのは、このように彼らを扱う目的というのは何もその人を恥ずかしめるためのことではなかったということです。でこの後にも何度も何度も見ていきますけれども、このようなことをするのはその人物が罪に気づいて悔い改めて神様に立ち返ること、神の家族との交わりを回復することが何よりの目的でした。交わりを回復することが目的にあったわけです。でもある人は思うかもしれません、たとえ罪を認めさせて悔い改めへと導くためであったとしても、交わりから除くのはさすがに厳しすぎませんかって。でもこれを皆さん厳しいと考えるのであれば、よく自分自身に問いかけなければいけません。何を問いかけるべきなのかって、自分は本当に罪の深刻さを理解しているのだろうかって。皆さん、私たちは時に神様の罪に対する考えや教えであったり命令というものを目にすれば、厳しいって難しいってそう感じてしまうことがあったりするわけです。でも皆さん、多くの場合私たちは聖なる神様がどれほど罪を忌み嫌われる存在なのかをその時に忘れてしまっていたりするわけです。でここで少し教会の中の罪を神様がどのように取り扱われてきたのかということ、そのいくつかの例を聖書から皆さんと見たいと思います。例えばどんなものがあったかって、例えば使徒の5章に登場しているアナニアとサッピラですけれども、アナニアとサッピラは皆さんどうだったでしょう。ペンテコストの日以来、ペテロの語った福音を多くの人たちが受け入れて、教会というものは成長していきました。人々は持ち物を売り払って互いの必要のために使い合っていたわけです。すべてのものが順調に思われました。しかしそんな時にアナニアは持ち物を売り払った、そのすべての代金を中から一部手元に残しながら、あたかもすべてを捧げたかのように偽って使徒の前に置いたわけです。彼らは自分たちが周りの者から称賛された、よく思われたいというその思いでもって、教会だけでなく何よりも神様を欺きました。その結果どうなりました。このように書かれてましたよね。使徒の5章の4節から5節のところに、使徒の5の4から5のところに、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはその言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じたって。非常な恐れが生じたわけです。神様は教会の始まりの段階においてご自身が罪を厳しく扱われるんだということを人々の前で公に明らかにされました。人には見えない隠れている罪も、心の中で企んでいるその意図的な罪も、全てをご覧になっておられる神様は罪を忌み嫌っておられるということです。またそれだけじゃなくて、アナニアやサピラだけじゃなくて、他にもいろんな例を見て取ることができます。例えばコリントの教会に対してもそうでした。言うまでもなくコリントの兄弟姉妹というのは数多くの問題を抱えていました。例えばその中の一つの大きな問題として抱えていたのは、彼らのうちにあったその不貧困の罪でした。このように第一コリントの5章のところに出てきます。第一コリント5章の1節2節のところにこんなふうに書かれてました。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっていますって。彼らは異邦人の中にもないほどの不貧困を行って、しかもそのことを誇り高ぶっていたわけです。 またそうやった不貧困の問題が教会の中にはびこっていただけじゃなく、彼らは主の晩餐に集まってくる時にも大きな問題を抱えてました。どんな問題だったかって、ある者たちは他の兄弟姉妹のことを軽んじたばかりか、ふさわしくないままでその主の晩餐に預かって、主の体と血に対して罪を犯す者もいたわけです。でそんな者たちに対して神様がどのように報いられたのかが、第一コリントの11章の30節のところにこんな風に記されていました。第一コリントの11章の30節を見るとこう書いてました。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって。死んだ者が大勢いますって。そのような罪を犯した者たちに対して神様は厳しい懲らしめを与えられ、それによって死んだ者もいたというわけです。で皆さん、ある人はこんな箇所を読めばすぐにこう思うかもしれません。これは当時の世界ではあり得たことだけど、でも今の私たちには当てはまりませんって。でも本当にそう言えますか皆さん。これはもちろん救われた信仰者たちがその救いを失うという話をしているわけではありません。パウロも繰り返しいろんなところで語ってましたけれども、例えばローマの8の1を見たときに、そこでもこういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、そのように教えてました。救いをいただいた者はその救いを失うことはないということ、それは聖書が繰り返し教えてくれている約束でもあるわけです。しかし同時に、罪とは一切関わりを持たない清く完全な神様というのは、ご自分の子供たちが罪から離れるように愛のゆえに懲らしめを与えることがあるというわけです。アナニアやコリントの教会の罪に対して厳しく報いられたその聖なる神様のご性質は、昔も今も決して変わってはいません。だからこそ私たちは罪をいつも軽く考えてはいけないというわけです。で皆さん、ちょっとここで立ち止まって考えてみてください。聖なる神様が罪に対して懲らしみを与えられることがあるということ、それは私たちよく分かりました。でもそのことを当時の信仰者たちは知らなかったんでしょうか。どう思います？もちろん彼らも知ってました。コリントの教会に関して言えば、彼らはパウロから教えを受けていたわけです。じゃあどうして彼らは聖なる神様の前に異邦人さえもしないような、そんなひどい罪を平気で犯すようになったんでしょうか。その一つの答えが、さっき見た第一コリントの5章2節の続きにこう書いてました。もう一度5章の2節の最後を見るとこんな風に書いてますよね。2節から読むと、2節から頭から読むと、それなのにあなた方は誇り高ぶっています。その後、そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのですって。彼らの抱えていた問題が何か皆さん分かりました？もちろん彼らの犯していた不貧困も大問題でした。しかしそれらを目にしていたコリントの教会の人々が、その罪を犯している者たちに対して悲しみを抱くことも罪を戒めることもしなかったというわけです。彼らはその罪を見て見ぬふりをしました。罪に対して妥協したわけです。そしてそのことが重大な結果を教会内にもたらしていました。だからこそ皆さん、ここで覚えておくべき大切なことがあります。それは、もし皆さん、もし私たちが罪は深刻な問題であると、そう知っていながらその罪を愛を持って正そうとしないのであれば、その罪は神の家族のうちに蔓延し、深刻な問題をもたらすことがあるということです。罪というものはほっとけば大変なことになるんだということ、 それはコリントの教会も教えてくれていました。だからこそ私たちは罪というものを正しく取り扱う必要があるわけです。どうでしょう皆さん。まずいろんな人を指さす前に、私たち自身は自分自身の罪が深刻な問題であると本当に考えているでしょうか。考えているのであれば、私たちは自分のうちに見て見ぬふりをしている、そんな罪がないでしょうか。また同時に、私たちが教会を愛して、神様を愛して教会の清さを保つことを考えているのであれば、私たちは他の兄弟姉妹の罪を見て見ぬふりをしていないでしょうか。ある人のうちに根付いているその罪を認めていながら、その人に嫌われたり関係が壊れることを恐れて、そのままでよしとしてはいないでしょうか。もちろん皆さん、これは私たちが他の人を裁くのが目的ではありません。自分の正しさというものをその人に押し付けるのでもありません。なぜこれを私たちがするのか、それは同じ神の家族として生きている兄弟姉妹たちが罪によって正しい道から迷い出ていて苦しんでいることを知っているからこそ、自分にとっても心を痛める問題であるからこそ、だから愛を持ってその罪を正してあげようとするわけです。でパウロはこんなことを第一コリントの12章の26節で言ってました。第一コリントの12章の26節のところに、もし皆さん、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。キリストによって罪許され贖われた私たちは、皆さん、もはや自分のために生きているのではありません。私たちはみんな同じキリストの体の一部であって、誰かが罪によって苦しめば私たちも同じように苦しむというわけです。だからこそ皆さん、私たちは同じ神の家族として、罪のもたらす影響が深刻なものであるということを分かっているからこそ、互いの罪に対して正しく向き合おうとすることが必要になるわけです。罪が深刻な問題であるということ、それが私たちが罪と正しく向き合うことが必要だという、その一つの理由でもありました。そしてそれが二つ目に、愛を伴う戒めが重要な理由にもつながるわけです。二つ目の皆さん、理由というのは、私たちが互いを愛しているからです。皆さん、私たちが互いを愛しているから、だから互いの間で愛を持って戒め合うことが必要になるわけです。教会にあって神様の栄光が表されること、他の兄弟姉妹の最善を願うからこそ、私たちは互いの罪を愛を持って正そうとするわけです。で、どんな方法でするんですかって、イエス様はその方法に関してもここではっきりと教えてくれてました。マタイの18章に戻ると、マタイの18章の15節から17節のところにこんなふうに記されてました。15節から、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会に言うことさえも聞こうとしないなら、彼を違法人か主税人のように扱いなさい。ここで皆さん、よく考えてみてください。イエス様は兄弟間で起きたその罪について、どのように扱うべきかについて教えてたわけですけれども、兄弟が罪を犯したとき、一体誰がその兄弟の罪を責める責任を負っていると、そうイエス様は言ってました。それは他の誰でもないあなたでした。もし兄弟姉妹があなたに対して罪を犯したのであれば、その罪に気づいているあなたがその人のところに行って、2人だけのところでその罪を知らせてあげる必要があるというわけです。 に変われば、私たちが罪を誰かに犯されたとき、その罪を相手に示して和解を求めるその責任はあなたにあるということです。でこれを聞いてある人は思うかもしれません。何言ってんですかって。いや自分は何もしてないんですよって。相手が先に罪を犯したなら、相手が自分のところにやってきて何かするのが当然でしょって。なんで私がやられた私が行かないといけないんですかって。皆さん覚えておかなければいけないこと、それはここでイエス様が用いていたこの言ってというのも責めなさいという言葉も、この2つの動詞はどちらも命令形だということです。つまり罪を犯した兄弟のところに行ってその問題を取り扱うのは私たちの選択ではなくて神様からの命令だということです。ですから誰かが罪を犯しているのを認めるのであれば、私たち自身が最初その人のところに行って2人だけのところでその罪を分からせてあげるということ、それがそれぞれに与えられていた責任になるわけです。でも皆さん、ここで鍵になるのも最初から多くの人を巻き込んでいるのではないということです。2人だけの場でそれをなしなさいということをイエス様は言ってました。イエス様は言ってませんでしたよね。もしあなたの兄弟が罪を犯したならまず長老や執事に連絡しなさいって。すぐに友人に声をかけて助けてもらいなさい。そんなこと書いてました？そんなこと書いてなかったわけです。イエス様が言われたことは、もしあなたの兄弟が罪を犯したら行って2人だけのところで責めなさいって。皆さん、なんで2人だけのところで責めることが求められていたと思います？なぜでしょう？それはこうやって罪を責めるというのがその人を恥ずかしめるためでも、その人を必要以上に傷つけるためでもないからです。できる限りその人を守ってあげるために、個人的に話して、その人が罪に気づいて悔い改めて神様に立ち返ることができるようにと願って、喜んで助けを与えてあげるわけです。パウロも過ちに陥ったそんな兄弟に対して持つべき態度をこんなふうに教えてました。ガラティアの6の1に、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいって。皆さん、私たちが誰かの罪を戒めるというのは自分の正しさを押し付けるためではありません。自分の主張を明らかにして相手に過ちを認めさせて責めるためでもありません。私たちは柔和な心を持って罪を犯して正しい道から外れた者が真理に立ち返ることができるようにと助けてあげるということです。だから皆さん、この行為というのは愛の行為になるわけです。そしてこれは2人の時にだけ行うものではありませんでした。この先罪を犯した人物が罪を認めなくて話を聞き入れなければ2人か3人を連れて行って、それでも聞き入れなければ教会全体へと告げることになっていくわけです。でも皆さん、教会全体に告げるというのもその人のことをバカにするためでも、その人のためにその人のことを噂するためでもありません。その人のことを全体に告げることで教会全体が祈って、早く悔い改めがその人が導かれるように、早くその人が交わりへと帰ってくることをみんなが共に祈って願って働きかけをするために、そのように教会全体にも言うわけです。ですから皆さん、言い換えると教会回帰と言われるこの行為、これっていうのはどの時点においても罪を犯したものを教会から単に除くためにするものではないということです。その人を責めるためにするわけではないということです。むしろ愛を持って罪を指摘してあげることで、その人が心から悔い改めて神様に立ち返り、そして交わりへと回復されていくこと、そのことを求めるのがたった一つの目的でした。そしてこれが神の家族に属する私たち一人一人に求められていたことだったわけです。ある人はこれを聞いて思うかもしれません。ああ、分かりましたと。 でも何度までこれをすればいいんでしょうかって、もちろん限界はありますよねって、何度も何度も例えば同じ人が罪を犯せばその場合は許さなくてもいいんですよねって、どこかで聞いた問いだと思いません？そうです、ペテロがまさにその質問をイエス様にこの同じマタイ18章の中でこの後問いかけてました。自分の弱さを分かっていた彼はイエス様に言うわけです。この子すべてを聞いてきた中で21節見ていただくと、21節のところに、その時ペテロが身元に来ていった、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかって、ペテロは思ったわけです。自分の兄弟が罪を犯したのであれば自分がいてその罪を教えてあげなければいけないのかって、分かったと。でももしその人が罪を犯し続けたらどうするんでしょうって、自分のことを傷つけ続けたらどうするんでしょうって、一体限度というものは何回までなんでしょうかって、その問いに対してイエス様が答えられていたことは驚くべきことでした。こう続くわけです。22節のところにイエスは言われたって、7度までなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言います。単純に計算すれば7度を70倍した数というのは490回です。でもここでイエス様が言わんとしたことは、あなたたちは490回までは許して491回目からもう許さなくていいということではもちろんありませんでした。ここでイエス様が言われとしたこと、それはあなたたちは何度でも罪を犯して悔い改めたものを、あなたのところに来たものを、兄弟そのものを許してあげなさいということだったわけです。言い換えれば、私は、皆さん、私はあの人のことは許せませんという、そんな信仰者は誰一人としていないということです。信仰者は誰一人として、私はあの人のことを許せませんということ、それが言える人はいないということです。でもこれを聞いてある人は思うかもしれません。いやいやって、あなたはこの人が私にしたことがどれほどひどいか分かってませんって、この人が自分にしたことをあなたが知れば、何度傷つけた、どれほど傷つけられたのかをあなたが知れば、あなたも納得してくれますって、もう限界なんですって。そんなあなたがイエス様のもとに行けば、イエス様が言うことは同じことです。決して許せないという、そういうことを言う権利はあなたにはありませんって、何度でも許してあげなさいって。でもなんでだと思います？なぜ私たちはそのようにして何度でも何度でも許すんでしょう？それは私たち自身が大きな愛でもって許されたからです。ですよね。生まれながらの私たちはみんな神様に対して、皆さん、返すことのできない負債というものを負ってました。私たちは自分の思うがままに神様を愛そうともせず、この方に背を向け逆らい続けて生きてきたわけです。だからこそ本来であれば、他の誰でもない私たちこそがその罪ゆえに神様の御怒りを受けるべきその存在でした。皆さん、自分たちが欲望のままに負債を積み上げて、自分たちがその負債のすべての責任を負ってたわけです。そして私たちにはどうあがいても返すことのできない、そんな負債でした。しかし、そんな愚かでどうしようもない罪に汚れた私たちのような、そんなもののために、神様の御子であるイエス・キリストが代わりに十字架にかかって、私たちが本来受けるべきその罰を受けてくださったわけです。第一テモテの2章の6節にもこう書いてました。第一テモテの2の6のところに、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたって。皆さん、これこそが神様が私たちに示してくださったその許しでした。私たちが神様の敵として歩んでいるときに、忌み嫌われることをして行っていたときに、神様ご自身のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくるものを、神様がすべての罪を許して、その罪を帳消しにしてくださったわけです。そしてただ帳消しにしてくださっただけではなく、もうそのことを思い起こすことはしないと、そのことで私たちを責めることはしないと、そう約束してくださったわけです。 確かに私たちが何度も許すことというのは非常に困難を伴うことでしょう。相手がどんなことをしたとしても、それがどれほどひどいものであったとしても、それら全てを帳消しにして意思を持って思い起こすことをしないって、そんなことは普通できません。でも皆さん、でも私たちの神様がもう私たちにそれをしてくださったわけです。私たちはそんな愛を、そんな許しをイエス・キリストにあって私たちは受けました。だからこそ皆さん、それを私たちが知っているからこそ、私たちは同じ許しを実践する責任があり、同じ許しを実践していくことができるものへと変えられているわけです。皆さん、私たちは同じようにキリストによって救われ、神の家族へと属するものへと召されました。その兄弟姉妹が罪を犯していて危険に陥っているのであれば、神様を愛して、そしてその愛を受けた者として、お互いのことを愛し合って、その罪を正し合っていくということが必要になるわけです。そして最後に、3つ目に愛を伴う戒めが重要な理由、それは神様の愛を証しするものであるからです。愛を伴う戒めが重要な理由、それは神様の愛を証しするものであるからです。私たちが戒めを実践するときに、それは私たちが神様の愛を証しすることへとつながるわけです。皆さん、ここまでいろんなことを見てきました。それでもまだ自分には誰かの罪を正してあげることはできませんって、他の人が自分を受け入れてくれなかったらどうすればいいんですかって、やっぱり到底自分には難しくてできませんって、そういったさまざまな葛藤を覚えている方もいるかもしれません。だとすれば、このことをよく覚えてください。私たちが罪に陥ったものを愛を持って助け出して、そのものが交わりへと回復することを熱心に追い求める、その愛こそ私たちの主イエス・キリストが示された愛と同じだということです。で、皆さん、興味深いことに、今私たちが見ているマタイの18章の15節から17節の直前にこんな例えが語られてました。18章の12節から14節のところをもう見ていただくと、そこにこんな例えが記されているわけです。12節、あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。何が書いてました？ここには失われた羊に対する主の大きな愛が描かれていました。思い返してみても、かつて失われた羊であった私たち、その私たちを探し出してくださったのは羊飼いであるキリストでした。考えてみてください。私たちが罪深さに気づいたのは、罪深さに気づかされたのは、神様が私たちの心に働いてくださったからでした。私たちが自分の行いで救いを手にしたのではなく、神様がキリストのうちにある救いと許しというものを私たちに示してくださったわけです。私たちではなく、他の誰でもない神様が私たちを探し求めてくださり、私たちに救いを備えてくださったわけです。またそれだけでなく、皆さん、神の家族として生かされている今もなお、この神様は、私たちが群れから迷い出るようなことがあれば、いつも私たちのことを探し出し、守っていてくださるというわけです。私たちの神様は、自ら進んで弱く迷ってしまう、そんな羊のために憐れみを示してくださった、そんなお方でした。皆さん、どうです？この神様の姿を私たちは証ししたいと思いません？で、その姿を明らかにする一つの方法があります。それは何かって、それは私たちが迷い出た兄弟姉妹の 罪によって迷い出た兄弟姉妹の罪を正しく取り扱い、その人の最善を願って愛を持って戒め、そして罪を犯した者がその群れと交わりへと回復されることを追い求めることです。群れから出た者、群れから迷い出ているような者、罪を犯して間違った道へ行こうとしている者、私たちが愛を持ってその者を連れ戻すのであれば、その姿をもって私たちはキリストの福音を明らかにすることができるわけです。皆さん、私たちは罪の中から神様の愛と憐れみによって助け出されました。だからこそ私たちは同じ愛と憐れみを持って、神の家族の中で兄弟姉妹が罪に陥っているのであれば、その罪から助け出してあげることが必要になるわけです。愛を持って罪を戒め合うこと、それが私たちが壊れた関係を修復する上で必要になる3つ目の要素でした。確実に言えるのは、皆さん、私たちはこの点においてますます成長しなければならない部分が多々あるということです。かくいう自分自身も今回メッセージを思い巡らせていて、自分自身もどれほど罪を深刻な問題として扱っているのか、教会の清さというものをどれほど追い求めているのか、皆さん一人一人に対して愛を持って仕えられているのかということ、そのことを何度も何度も問われました。願わくば皆さんにとっても同じであればと思います。キリストの大きな愛をもゆえに罪から救い出された私たちは、同じ神様を愛する神の家族として生きているその中にあって、罪に苦しんでいる者を助け出してあげることが御言葉と聖霊の助けによってできるわけです。そのために私たちができること、それは罪を正してあげるということでした。そのような群れとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今私たちが御言葉を通して見たように、私たち一人一人は多くの場合、あなたが罪をどれほど嫌っておられるのか、忌み嫌われているのか、そのことをよく分かっていません。神様、私たち一人一人がますますあなたを愛するがゆえに、あなたの憎まれているその罪を憎む者として変わり続けていくことができますように、またその罪を憎み、同じように罪を憎んでいる兄弟姉妹を愛しているからこそ、私たち一人一人が愛と憐れみを持って互いに罪を指摘し、そして愛を持って励まし助け合うことができるように、どうか神様、私たちの一人一人のこの御言葉を聞いた一人一人の心にあなたが働いてくださいますように、そして私たちがこの御言葉をただ知識として蓄えるのではなく、あなたを喜ばせるそんな群れとして変わり続けていくために互いに実践していくことができますように、どうかあなたが続けて私たち一人一人に助けを与えてくださいますように、御言葉に心から感謝いたします。あなたの栄光がただ表されますように、すべてのことを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。